おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私みほと専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。AMD のソフトウェアにすごく深刻な脆弱性が見つかったって話なんですね。
これはですね、AMD が提供しているオートアップデート、つまり自動更新ソフトに RCE と呼ばれる脆弱性が見つかったんです。RCE というのは遠隔コード実行のことで、攻撃者がネット越しに他人のパソコンを自由に操作できてしまう、かなり危ない状態なんですよ。
それって遠くから勝手にパソコンを操られるってことですか？それは怖いですね。どうやって見つかったんですか？
研究者がゲーム PC に出てくる不審なポップアップを調べていたら、偶然たどり着いたらしいんです。そのオートアップデートソフトをデコンパイル、つまり逆解析して中身を調べたら、割とあっさり見つかったんですって。
わあ、それは意外ですね。大手の AMD のソフトなのに、そんなに簡単に見つかってしまうものなんですか？
そこが今回一番問題視されているところなんです。しかも AMD はこの脆弱性の報告を受けても修正しなかったとされているんですよ。修正されないまま情報が公開されると、ユーザーへのリスクが高まる一方で、ベンダーへの対応圧力にもなる。セキュリティの世界では責任ある開示のあり方として長年議論されているテーマなんですよ。
なるほど。修正しないまま公開されてしまうと悪用される可能性もありますよね。使っている人は何か対策できるんですか？
アートアップデートソフトを使っているなら、最新の情報を確認して必要がなければアンインストールを検討した方がいいですね。エンジニアの方には自社製品に入れているユーティリティソフトのセキュリティ監査を定期的にやっておくこと、それと脆弱性の報告を受けた時の対応フローを社内で整えておくことが大事なんです。
続いてのニュースです。ちょっとスケールの大きな話題で、各機器を想定した AI シミュレーションが公開されたそうですね。
これはですね、ケネス・ペインという研究者が作ったシミュレーションで、冷戦期を想定した2つの架空の核保有国が登場するんです。資源争いや領土紛争、同盟の崩壊といった複数のシナリオが用意されているみたいですよ。
わあ、それは知りませんでした。なんかゲームみたいな話ですけど、これって研究として作られているんですよね。
そうなんです。LLM、つまり大規模言語モデルを使って AI に意思決定をさせてみるんです。どういう判断をするのかを検証しているんですよ。AI が高リスクな場面でどんな判断傾向を示すか、その限界を明らかにするのが狙いなんです。
意外ですね。AI に核機器の判断をさせてみることで逆に危険性がわかるってことなんですね。ちなみに、ワーパーというタイトルも気になりました。
いいところに気づきましたね。映画、ウォーゲームに登場する核戦争 AI への言及と見られているんです。タイトルの Shall we play a game? Shall we play a game? も、その映画の有名なセリフで、研究者のメッセージが込められているんでしょうね。
ほう、映画とリンクしているんですね。でも、こういう研究って実際のビジネスや政策にも影響してくるんですか？
ええ、まさにそこで。AI を安全保障や政策立案の意思決定支援に使う動きはもう現実味を帯びてきてるんです。ですから、シミュレーション結果をそのまま信じ込まずに、AI の判断の前提条件をきちんと検証する姿勢がすごく大事なんですよ。IT 業界全体でも、AI の倫理的な使い方を改めて問い直す局面が来るかもしれないですね。
続いてのニュースです。コードエディタのズードが 開発の進め方について面白い考えを発信したそうですね。
ざっくり言うと、ネイサン・ソボさんという方が書いた記事で、プルリクエスト、つまりこのコードを取り込んでくださいという開発の定番の手続きに疑問を投げかけているんですよ。
え、プルリクエストって開発の基本中の基本じゃないですか。それを疑問視するってなかなか大胆ですね。どういうことなんですか？
今までの開発って変更の記録をコミット、つまりここまでの作業をひとまとめに保存するという単位で管理していたんですよ。でも AI エージェントと一緒に開発するようになると、そのコミットとコミットの間にある試行錯誤のプロセスこそが大事だという話なんです。
ああ、そういうことなんですね。コミットっていわば清書した結果だけ残してる感じで、途中の下書きは全部捨てていたってことですか？
まさにそこなんですよ。記事の中でソースコードはソース会話になったという言い方をしていて、 AI と話しながら作っていく過程そのものがもうコードと同じくらい大事な資産だという考え方ですね。コミット前の操作や会話の記録を全部残せる仕組みがこれから必要になってくるかもしれないんです。
え、それは知りませんでした。そうなると GitHub みたいなサービスの使い方も変わってくるんですか？
変わってくる可能性はありますね。バージョン管理やコードレビューという概念自体がもう一度定義し直されるかもしれないと言われていて、エンジニアとしては AI との作業ログをどう保存して共有するか、チームで考え始めるタイミングかなと思っています。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、気になりますね。行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。コーダー社が Vue という新しいターミナルツールをオープンソースで公開したというニュースなんです。ターミナルって黒い画面にコマンドを打ち込むやつですよね。
そうなんです。で、今回の Vue はターミナルマルチプレクサ、つまりターミナルを複数同時に使えるようにするツールなんですよ。一つの画面の中でウィンドウをいくつも開いて並行して作業できるイメージです。
ほう、それは便利そうですね。でも、そういうツールって今まで他にもあったんですか？
ええ、Tmax や GNU スクリーンというツールが長年使われてきたんです。Vue はその GNU スクリーンスタイルの操作感を再現しつつ、LibGhost という新しいライブラリを土台にしているところが注目ポイントなんですよ。
え？新しいライブラリを使うと何が変わるんですか？昔のツールと見た目は同じなんですよね。
操作感は似てるんですが、土台がモダンになるんです。この LibGhost が普及すると、ターミナルツールを作るコストが下がって、いろんなツールが生まれやすくなるんですよ。コーダー社はもともとクラウド開発環境のツールで知られていますから、ターミナル技術との融合がこれから加速するかもしれないですね。
ほう、それは知りませんでした。開発環境とターミナルがどんどん一体化していく感じですね。エンジニアの方には要注目な動きですね。
さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。昨今ですが、こちらの話題です。Nokia NQ5 という古い携帯電話でハーフライフが動いたというニュースなんですが、これどういうことなんですか？
ええ、とですね。2007年頃の中型携帯に1998年発売の FPS ゲームを移植することに成功したっていう話なんです。しかもフレームレート、つまり画面の更新速度が 30fps に達していて、ゲームとして遊べるレベルになっているんですよ。
え、2007年の携帯でゲームが動くんですか？現代のスマホでもないのに、なんでそんなことができるんですか？
当時の携帯のスペックって、 今のスマートフォンと比べるとすごく低いんです。そこに無理やり動かすために、ものすごく細かい最適化を積み重ねてるわけですね。制約が厳しい環境ほど、技術者の腕の見せ所になるんですよ。
ほう、制約があるほど燃えるってことなんですね。でも実際に役立つことはあるんですか？古い携帯でゲームが動いてもという気もするんですが。
実用的な意義は正直なところ限られているんです。ただ、こういう低スペックな環境での最適化の知見って、組み込みシステムや非力な機器向けの開発に活かせる可能性があるんですよ。できるか挑戦がそのまま技術の蓄積になるってことですね。
この話題はまだ公開情報が限られている部分もあるんですね。
そうですね。正式な仕様や提供条件は変わることもあるので、必要なら一時情報も確認しながら追うのが良さそうです。
ラストはこちらのニュースです。MacOS27 のベータ版で、アサヒ Linux が起動できなくなったそうですね。これ、どういうことなんですか？
アサヒ Linux というのはですね、Apple Silicon、つまり Apple が自社で作ったチップ向けに Linux を動かそうっていうオープンソースのプロジェクトなんです。MacOS と並べて起動できる環境を作ってたんですが、今回のベータ更新で、その起動が壊れちゃったんですよ。
え、意外ですね。MacOS を更新しただけで、別の OS が動かなくなるんですか？
Apple は、MacOS の起動プロセスをすごく厳しく管理していてですね。その仕様が非公開なんです。ですから、MacOS が更新されるたびに、サードパーティーの OS が影響を受けるリスクが常にあるんですよ。今回はそれが再び起きた形ですね。
ほう、毎回そのリスクがあるとなると、アサヒ Linux を使っているエンジニアの方は大変ですね。何か対策はあるんですか？
今すぐできることとしては、MacOS27 のベータへの更新を控えることですね。アサヒ Linux の公式アナウンスを定期的に確認して、対応パッチが出るのを待つのが一番賢明だと思います。Apple Silicon が普及している中で、OSS コミュニティと Apple の方針の摩擦は長期的な課題として残りそうですよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。